ヘブライ人への手紙13章7節より、あなた方に神の言葉を語った指導者たちのことを思い出しなさい。彼らの生涯の終わりをしっかり見て、その信仰を見習いなさい。イエス・キリストは昨日も今日もまた永遠に変わることのない方です。いろいろ異なった教えに迷わされてはなりません。食べ物ではなく恵みによって心が強められるのは良いことです。食物の規定に従って生活した者は益を受けませんでした。私たちには一つの祭壇があります。幕屋に仕えている人たちはそれから食べ物を取って食べる権利がありません。なぜなら罪をあがなうための動物の血は大祭司によって聖所に運び入れられますが、その体は宿営の外で焼かれるからです。それでイエスもまたご自分の血で民を聖なるものとするために門の外で苦難に遭われたのです。だから私たちはイエスが受け入れられた恥ずかしめを担い、宿営の外に出てその身元に赴こうではありませんか。私たちはこの地上に永続する都を持っておらず、来たるべき都を探し求めているのです。だからイエスを通して賛美の生贄、すなわち皆をたたえる唇の実を絶えず神に捧げましょう。良い行いと施しとを忘れないでください。このような生贄こそ神はお喜びになるのです。指導者たちの言うことを聞き入れ服従しなさい。この人たちは神に申し述べる者としてあなた方の魂について心を配っています。彼らを嘆かせず喜んでそうするようにさせなさい。そうでないとあなた方に益となりません。同じ箇所からの2回目の説教であります。前回は指導者に特に思いを向けました。9節をご覧ください。いろいろ異なった教えに迷わされてはなりませんとあります。誤った教えへの論駁がここからなされます。これは手紙執筆の一つの動機です。著者はこのテーマをずっと温めてきたのです。このことが理解できるように今まで論を積み上げてきました。そして手紙の最後、一番記憶に残るところで本題へと踏み込んでいきます。以前私は関キリスト教会で奉仕をしていました。刃物の町として有名です。教会員に日本刀の研ぎ師の方がおられました。その方から次の言葉をいただきました。いい仕事をするにはいつも本物に触れていないといけないということです。まがいものを見破り異なる教えに迷わされないためには、著者がこれまで一生懸命語ってきた主イエスの本物の生贄、そのことからひとときも目を離さないことが大切であります。前回語りましたように、今日のこの論駁の箇所は7節の過去の指導者と17節の現在の指導者への言及で囲まれています。おそらくではありますが、この問題に関してこれまでもうすでに指導者が語ってきたのだと思います。著者はそのことを自分の言葉で語り直しています。指導者は昔の指導者と今の指導者で姿形いろんな点で違っていたでしょうけれども、同じイエスに導かれ同じ 神の言葉を語っています。記憶していただきたいのは8節です。イエス・キリストは昨日も今日もまた永遠に変わることのない方です。旧約で予言されたメシア・キリストは新約に描かれている主イエスのことです。十字架で罪人のために血を流された主イエスは今神の右に座して取りなしてくださっています大祭司キリストです。同じお方です。異なる教えに惑わされないためには昨日も今日も永遠に変わることのないイエス・キリストに結ばれた指導者が必要です。またそのような指導者はいつも教会に神から与えられてまいりました。著者もまたそのような指導者の一人としてこの手紙を書いています。いろいろな異なった教えとは9節を見ますと食べ物のことです。この問題は手紙の読者の状況と密接に関わっています。歴史的な再構築は困難ですが次のように想定してみましょう。当時ユダヤ教のシナゴーグはどこにでもありました。ユダヤ人だけでなくユダヤ教に改宗した異邦人も集まっていました。またその中から多くのキリスト者が生まれたのも事実であります。シナゴーグでは旧約聖書の食物規定が守られています。食物規定とは共同体のアイデンティティを形作るものです。決して破ることはできません。推測ですけれどもヘブラ人への手紙にいたある信徒は一方でシナゴーグを中心とした地域コミュニティに属し食物規定を守って生活し他方ではキリスト教会に集うという二足のわらじを履いていたのではないでしょうか。ユダヤ教はローマ帝国公認の宗教で市民権を得ています。キリスト教会には社会的な保護は何一つありません。心で主イエスを信じていても同時にユダヤ教のコミュニティに属することは社会生活を穏便に維持する上での一つの方便となります。著者はこの問題に鋭く切り込みます。このような方便が教会生活に持ち込まれることを著者は禁じます。信仰の心を強めるのは主イエスの恵みです。食物によるのではありません。食物の規定に従って生活した者は主イエスの救いの霊的な益を受けませんでした。十字架の血によって救われるという霊的な恵みは心の救いの問題だけではありません。食物規定にとらわれない新しい生活様式をもたらしました。キリスト教の当初において主イエスはシナゴーグで御言葉を語りパウロもシナゴーグを伝道の拠点としていました。しかしキリスト教会が教会として自らを形成していく過程において教会はシナゴーグとは違う道を自覚的に歩み出していったのであります。10節から12節私たちには一つの祭壇があります。幕屋に仕えている人たちはそれから食べ物を取って食べる権利がありません。なぜなら罪をあがなうための動物の血は大祭司によって聖所に運び入れられますがその体は宿営の外で焼かれるからです。それでイエスもまたご自分の血で民を聖なるものとするために門の外で苦難に遭われたのです。 私たちには祭壇があると著者は語ります。主イエスの血が流された十字架のことです。イエスはご自分の民を聖なるものとするためにご自分の血を十字架に注ぎ、ご自分の体を十字架に捧げてくださいました。本当の本物の生贄となってくださいました。著者はレビ記の食材日の規定を持ち出しています。レビ記16章27節、そして主イエスの御業を語り直します。主イエスの十字架刑とは罪をあがなう生贄そのものでした。そして旧約の指示通り、エルサレムの市街地の門の外、宿営の外でなされました。幕屋に仕えている人たちはそれから食べる権利がありませんとこうあります。彼らは主イエスの到来以後も食物規定に従って生活しているものです。そして彼らの生活の拠点は宿営の内側です。彼らは宿営の外で葬られた主イエスに近づく権利を持っていません。よって主イエスキリストからどのような益をも受けることはできません。13節から、だから私たちはイエスが受けられた恥ずかしめを担い宿営の外に出てその身元に赴こうではありませんか。私たちはこの地上で永続する都を持っておらず、来たるべき都を探し求めているのです。著者はここから勧告を語ります。キリスト者であるなら宿営の外で受ける苦難を覚悟してください。宿営の外に出てその身元、イエス・キリストの身元に赴こうではありませんか。このように進めます。読者はシナゴーグコミュニティの外に出ると社会生活において摩擦や圧力を体験します。著者はその苦労を十分知っています。そしてその上でその苦労とは宿営の外で苦しみを受けられた主イエスの道をたどることであると説明し直します。主イエスの十字架の犠牲の恵みによって救われていると信じている教会が生活の方便のために妥協を繰り返し地上に安定した自らの都を築こうとすると教会は教会でなくなってしまいます。また後日歴史を振り返ってみますならば、教会は社会的な力を持ちました。その時教会はユダヤ教徒を弾圧するという罪を犯してしまいました。教会はいつもどこにおいてもイエスの恥ずかしめを担い宿営の外にとどまり続ける存在です。私たちキリスト者はこの世にあっては希流者であり永続する都を持っておらず、来るべき都を切望しています。ここにこそ教会のアイデンティティがあります。そしてもう一つの勧告を語ります。15節16節、だからイエスを通して賛美の生贄すなわち皆を讃える唇の実を絶えず神に捧げましょう。良い行いと施しとを忘れないでください。このような生贄こそ神はお喜びになるのです。賛美の生贄、良い行いと施しの生贄、それを捧げようと勧めるのです。 著者は私たちには一つの祭壇がありますと断言しました。そしてその祭壇に賛美の生贄を捧げようと進めるのです。私たちは賛美という言葉と生贄という言葉を一つに結びついて理解しているでしょうか。賛美といったら歌を歌ってなんか楽しいなというそんな感じです。生贄と言いますとイメージされていますのはまさに動物犠牲でありまして、血が注がれて本当に命の重荷に、そのことが象徴されます。賛美とは生贄であると著者は語ります。主イエスがご自身の体を生贄として十字架に捧げてくださいました。その祭壇に私たちも体を用いて行う信仰生活全体を絶えず賛美の捧げ物として、賛美の生贄として備え続けるのであります。また著者はだからイエスを通して賛美の生贄、すなわち皆をたたえる唇の実をと、すぐ皆をたたえる唇の実と言い換えています。この言い方は礼拝での賛美を念頭においてのことです。讃えるという言葉は告白するという言葉と同じです。そして告白するという言葉は一つの言葉をみんなで一緒に語るという意味です。ここの唇がそれぞれに同じ言葉を語り、一つの信仰告白となり神に捧げられます。これが礼拝で捧げられる唇の実の賛美であります。そして良い行いと施しを忘れないようにとあります。これは一つの事柄です。施しには具体的な物質的な分かち合い、そういう行為も含まれています。信者が助け合って生きるということです。その交わりも神への捧げ物となります。神は人に対して行う良き技もまた施しの技もまたご自分への生贄として受け止めてくださいます。聖書をご覧ください。15節16節だからイエスを通して16節の最後、神はお喜びになるのです。イエスを通してっていう言葉が文頭に来て非常に目立っていまして、そして文末におきましては神はお喜びになるのです。神の喜びが強調されています。また今日の箇所におきまして運ぶという語感を持つ言葉が多用されていました。異なる教えは私たちを主イエスから離れた場所へと運んでいきます。主イエスキリストの辱めを運ぶ限り私たちは主イエスにとどまります。私たちは主イエスにより罪許され、主イエスを通して賛美を上へと運び神に届けます。私たちの賛美の生贄がたとえ不十分であったとしても、もうすでに主イエスの完全な生贄が捧げられています。主イエスキリストに結ばれて捧げる私たちの生贄を神は喜んで受け入れてくださいます。ハレルヤと賛美いたしましょう。また今日の午後20周年奉献のコンサートがあります。パイプオルガンにはラテン語が記されています。詩編歌150編の最後の言葉です。息のあるものは 声を合わせて主を賛美せよ。ハレルヤ、ハレルヤ。門の外に出て苦難を受け、ハレルヤ、ハレルヤと進んでいきましょう。祈りを捧げます。神よ、皆を褒めたたえます。私たちはすぐ簡単な方向へと、楽な道へと進んでしまいます。そして気がつくと、主イエスキリストから離れてしまう。そのような恐ろしい罠に足を取られてしまいます。憐れんでください。この危機を見つめた著者が大胆に御言葉を取り継ぎました。そして今、同じ御言葉が信仰教会で語られています。キリスト者一人一人、キリスト者であるがゆえの苦難と苦しみを負っています。憐れんで支えてください。そしてどうか、門の外で苦しみを受けられたあなたに近づいている、この喜びで私たちの人生を満たしてください。そして主イエスキリストに結ばれているという喜びが本当に大きなものでありますから、どんな試練があっても絶えずあなたを褒めたたえることができますように、言葉でもって生活でもってあなたを褒めたたえることができますように、それも一人ではなく、ここに集う者すべてが心を一つにして同じ言葉になり、あなたを褒めたたえることができますように。イエス・キリストの御名によってこの祈り、御前にお捧げいたします。